続きペップのグッドバッドウィアードをお送りしております。最後にウィアードお願いします。
今回ウィアードに選んだのは、作品パンフレットがございません、
はい、
ビヨンドクルーレスという作品でございまして、2014年のイギリス映画、89分のドキュメンタリーでございます、
うん、
監督はチャーリー・ライン監督作品ということで、この映画ご存知ですか？
いや、僕知らないですね。
あゆみさんは？
クルーレスのドキュメンタリーと
か。ああ、クルーレスはご存知ですか？
いや、見てないですけど。
タイトルは知ってる。はい、ああ、なるほどね。まあまあ、クルーレスのビヨンドという話なんですけど、うん、単体の話ではなくて、実はいろんな青春映画の、まあ、ドキュメンタリーということなんですよ。で、まあ、その辺の話は詳しく、まあ、この後していくんですが、はい、私はこれをどこで見たかと言いますと、うん、関西大学の梅田キャンパスが主催するシネマティックスコーラというイベントがあったんですね、
うん、
これの第ゼロ回というのがございまして、同じくその関大ミライズホールという関西大学梅田キャンパスの8階にあるホールで見ましたよと、
うん、
お客さんは前売りだけで完売ということで、150人ぐらいだったかなと、
すごい。
当日券は発売ございませんでしたということですね。このビヨンドクルーレスの上映だけではなく、イベントとしてはホームカミングスというバンドのミニライブがありました、
うん、
それから、休憩ちょっとだけ休憩挟んでビヨンドクルーレスの上映があって、またちょっとだけ休憩挟んで長谷川町蔵さん山崎まどかさんのトークショーがありましたよ。
めっちゃいいじゃないですか
ということで、お二人にはまず予告編をご覧いただきたいと思います。はい、見ていただきました。いかがでしたか？
うーん、これは人間が出てこなかったですけど、う
ん、ああ、予告はね、
全然
分
かんなかった、
ね、そうですよね。
なんかミュージックビデオみたいなんで、
うんうんうん、
めっちゃそそりましたね。
ああ、そうですか。
はい。
おう、あゆみさんは？
うん、同じく全然内容分かんないな。
分かんないですよね。
うん、なんか可愛いなって感じは。
ああ、そうですね。予告編をご覧いただいた方には言っときますけど、あの本編にはああいうシーンは一切出てきません、
うん、
じゃあなんであんな予告編なんかっていうことなんですけど、うん、まあ、それはこれからお話しするんで徐々に分かっていただけると思うんですが、解説とあらすじをキネノートのアプリから引用しますけども、映画批評家チャーリー・ラインが現代ティーン映画を分析するドキュメンタリー、1995年制作のクルーレスをはじめ200本以上にも及ぶ現代ティーン映画を掘り起こし分析していくという、まあ、短いですけども、これが解説とあらすじでございます、
うん、
ということなんですね。では、3つのポイントを挙げてご紹介をしていきたいと思いますが、まず1つ目、配給をしているグッチーズフリースクールとは。2つ目、こんなにある日本未公開の青春映画の数々。それから3つ目、こういう作品を見るにはどうすればよいか。グッチーズフリースクールで検索すると出てくるんですけど、この中に、グッチーズフリースクールとはというページがございますので、こちらをちょっと引用したいと思うんですが、当サイトでは月に数本海外の映画 DVD のあらすじを紹介しております。紹介する映画としては、1、日本では劇場公開されていない映画、2、日本版の DVD が発売されていない映画、以上の2点に当てはまるものの中からクラシックの作品から最新の映画まで良質な映画を紹介していきます。これらの映画の DVD はおおむね日本語吹き替えや日本語字幕がついていないため、英語やその他の言語がわからない人には内容を把握するのが困難なことがあります。そこで当サイトではこれらの映画の詳細な日本語解説を行い、内容のより深い理解を目指しています。プロの翻訳家による作業ではありませんので全訳ではありませんが、オープニングからエンディングまで話の詳細を掲載いたします。ですので実際に DVD をご覧になった後で内容の確認などにお使いいただければと思います。なお海外 DVD の購入方法などについては別ページにて解説しておりますのでご参照ください。日本では見ることができない素晴らしい映画をぜひこの機会に手にしてみてくださいというのが、グッチーズフリースクールさんのサイトに書いてあるグッチーズフリースクールとはというところの文言を引用させていただきました。ここに書いてあることにとどまらずですね、最近は配給としての活動も盛んにされてるんですね、実は、
はい、
どんな作品を配給されてるかというと、以前僕のコーナーでご紹介しました It Follows のデビッド・ロバート・ミッチェル監督の長編第一作、
うん、
アメリカン・スリープオーバー、
はい、
これの配給もグッチーズ・フリースクールさんがやられてます、うん、それからさっきのマコジンのコーナーでも話出ましたよね、リチャード・リンクレーター監督の日本未公開作品だったスラッカーという作品、
うん
うん、それからキングコングドクロ島の巨神で今大注目のジョーダン・ボート・ロバーツ監督の長編第一作、
うん、
キングス・オブ・サマーなどの配給、
うん、
上映会というのもやられてるのがこのグッチーズフリースクールさんでございます、うん、まあもちろん主に東京で活動されてますので、うん、まあ、関西の方にはちょっと馴染みは薄いかも分かりませんが、うん、まあ、東京の方の映画好きの方ならまあ誰でもご存知かなというような団体さんでございます。で、まあ、これはですね、我々シネマクティフもですね、うん、まあ、その活動にはやっぱり、どうしてもこう、羨望の眼差しを送らざるを得ないところでもありますし、
ですね、
まあ、お手本にさせていただきたい団体さんでもあるかなというふうに思いますね。
うん、
これが、グッチーズフリースクールさんという廃棄をされているところでございます。
うん、
が、二つ目。こんなにある日本未公開の青春映画の数々ということなんですけども、ビヨンドクルーレスの本編で、先ほど の、 あの予告編の映像は出てきませんよと言いましたよね、
うん。
じゃあなんで予告編の映像がああいう映像になってるのかというのは、ビヨンドクルーレスの本編というのは、実はこの青春映画の数々が実際のシーンとして、どんどんどんどん紹介されるわけですよ、
うん、映像付きで
映像
実際の、
うん、実際の作品を切り取って、うん、そこでどんどんどん紹介されるわけですよ、
うん、
だから予告編で作れませんよね、うん、
ああなるほど、それだけで構成されてるんですか。
そう、
うん、
だから権利者が全員違うわけですから、うん、当然それの予告編っていうのを作ることはできないわけですよね、
うんうん、
だから予告編はああいう形になってる、う
ん、なるほど、
ということが推察されるわけですね、
うんうん、
そこで引用されるリストがですね、ちょっとこちらにプリントアウトされてあるものもいただいたんで見ていただきたいんですが、このビヨンドクルーレスの引用リストという、
すごい数出てきますね。
うわすごいな。
これだけの数がビヨンドクルーレスの中で、まあちょっと紹介されたり割とがっつり目で紹介されたり触れられてる作品のリストがこれだけあるんですよ、
はい、
A から今あゆみさんが見てるのが A、 数から A から G まで、まあ、個人が見てるのが H から Z までのリストです、
うん、
一番右端見てください。劇場公開未公開って書いてるところで、
はい、
未公開の数の多さ分かりますよね。
まあそうですね、
全体で多分どうでしょう、6割7割ぐらいは未公開の作品なんですよね、
うんうん、
だからこの作品を見て、まあ、正直え、こんな作品あったんやって思うような作品ばっかりと言っても過言ではないのが、このビヨンドクルーレスの本編で紹介される青春映画の数々なんですね。このリストは実はグッチーズさんのサイトからダウンロードが可能となっておりますので、
うん、
ポッドキャスト配信の際にウェブページも更新しますんで、その際にリンクをまた貼っておきます、
うん、
興味ある方はそこから見ていただいたり、ダウンロードしてプリントアウトしていただいたりしていただいたらと思うんですが、この未公開作品の中にはですね、先ほど言いましたね、雨の日は会えないのジェイク・ギレンホール、うん、主演作も実はあったりするんですよ。とさっき予告を見た時に、うん、次の予告はっていうことでミーンガールズの予告があって、
あ、はい、
ま、レイチェル・マクアダムスの若い頃の映像が出てましたけど、うんうん、まあ、それなんかももちろん紹介されて出てきます、
うん、
今おときめく大物スターですよね、
うん、
の青春映画時代っていうのが非常に見られるし、
あ、それ楽しいですね。
そうそう、めっちゃ楽しいんですよ。
これ全部出てくるんですか、映画に。
出ます。
すごくないですか。
すごいですよ。
めちゃくちゃ。
もちろんあのシーンだけじゃなくてね、うん、あの名前として触れられるだけのものももちろんありますよ、
うんうん、
そういう過去の映画のシーンを切り張りしてドキュメンタリー、一本のドキュメンタリーに仕上げてるというのがですね、まずそれが作品として成り立つっていうのは非常にウィアードやなと思うんですよね、
うん、
まあちょっと普通では考えつかない方法と言いますか、可能性を非常にまた感じる部分でもあるんですよ実は、
うん、
例えば映画監督やりたいなとか映画作りたいなと思ってたら、やれカメラいるなとか、
あ、
や
れ、なるほど、
あの役者雇わなあかんなとか、
はいはいはい、
やれ照明どうしようかなとか、うん、いろいろあるじゃないですか、お金かかんなとかあるじゃないですか、
うん、
でもこれに関して言えば過去の映像作品を切り張りしているだけなんで、
うんうん、
こういうことでも映画って実は作れるんですよっていうことなんですよね。
あのシリア・モナムールっていう作品があって、
はい、
それもなんか YouTube に転がっている映像を
使ってたりとか、ありましたね、
はい、
うんうん、
似てるなって思います。
そうですね、
うん、
まあ、YouTube に転がってる映像よりも、まあ、こっちはもう実際に作品として、
うん、
あのなって、しかも青春映画という括りで一本の映画、しかも研究、まあ、作品と言ってもいいぐらいの、うん、クオリティでやられてるんで、うん、まあ、非常に存在としては非常にウィアードであるなと、
う
ん、まあ、
でもつなぎ合わせてるっていう意味では近いですけど、
そうですね、
うんうん、
これは映画のミックスをする DJ ならぬ、まあ、ビデオジョッキーというか、フィルムジョッキーというふうにも言えると思うんです、
うん、
このミックスドヤみたいなのが表現できる 作品でもあるとは思うんですよね、うん、プラス解説もするということなので、うん、まあ非常にウィアードな作品ではあるけれども非常に面白いし、
うん、
ドキュメンタリーっていうのは我々思ってるとどうしてもあるものをそのまま撮って作品にするっていうだけのものかなと思いがちですけど、はい、こういうドキュメンタリーの作り方もあるんだよと、
うん、
いうのが非常にドキュメンタリーって実は自由度高いよねっていうのを改めて思う作品でもありましたよということなんですね。で3つ目いきますね。そういう作品を見るにはどうするかということなんですけど、今このリストを2人見てもらってますけども、劇場未公開作品、配給は仮にされたとしても東京でしかやらんかったりとか、
うん、
大阪でも1日2日しかやらんかったりとか、うん、いうような作品ってあるじゃないですか、
うん、
近くにそんなもん上映してくれる劇場ないよと、どうすんのと、うん、そんな作品紹介しても見れないでしょと、そういったことって、まあ、往々にしてこれからもあると思うんですよ、
うん、
となると見るということを第一に考えた場合の選択肢の一つとしてはやっぱり今日オープニングで話した配信サービス、
うん、
ここがやっぱり非常に鍵を握るのかなと思いますね、
うんうん、
配信サービスの話、ネットフリックス、フール、アマゾンプライムビデオみたいな話しました、
はい、
それ以外にもギャオとか、うん、DTV とか、うん、Unext、スタヤ TV とかいうような大手あります。プラス最近はこれに加えてミニシアター系の作品の配信を専門にやられてるところも実は出てきてます、
うんうんうん、
これがアップリンククラウドとか、うん、デジタルスクリーンとかいうところなんですね、
うん、
で、デジタルスクリーンのチラシここに今持ってきてますけども、うん、これもオンライン上の映画館ということでサービスがスタートしております。見ていただいたら分かりますけど、一番左にアメリカンスリープオーバー配信されてますよというふうにこれも見ることができます。そしてビヨンドクルーです、
うん、
これもデジタルスクリーンで上映予定ということになっておりますので、こちらもデジタルスクリーンさんに登録しておけば見ることができるようになりますよという現状がございます。しかもデジタルスクリーンさんで登録をすると初回登録で映画1本分無料チケットみたいなのもらえるんですよ。だから登録だけして1本まずお試しで体験することっていうのができるので、
は
い、
1本ごとなんですかデジタルスクリーン。
そうです、そうです。だから1本ごとに配信されるものを買うという形ですね。アップリンククラウドでいうと、まあ、以前から僕のコーナーでもよく話してますけども、ムクの祈り、
ああ、そう、
これも配信が始まりました、
うんうん、
劇場でムクの祈りギャーギャー言うとったけど、俺らの地域では見られへんやないかという方は、うん、ぜひともアップリンククラウドさんでですね、
うん、
見ていただければ今やったら見ることできます、うん、しかも余計なカットとか、
うん、
そういうの一切入っておりませんので、
うん、
監督の望む形でお茶の間に届けることができるという状況で、しかも配信期間中は劇場での上映はありません、
うん、
だから、今現在は配信がずっとアップリンククラウドさんの方で始まってますんで、この間は劇場どこ行っても見れませんので、
う
ん、
ああそういう決まりがあるんですね。
そうです、だから、今はアップリンククラウドでもう一回見ると、
うん、
あるいは初めて見るという形で、うん、ぜひとも見ていただきたいなというふうに思います。で、ビヨンドクルーレスの方に話を戻しますけども、あのインフラとしてインターネットがこれだけ太く発達している以上は、まあ、そこを拠点としているビジネスというのはですね、必然の流れなんですよね、
うん、
今の時代に生きている以上これを無視するということは、まあ、できないわけですよ、
うん、
まあ、これが好きか嫌いかっていうのは置いといてですよ、
うん、
無視することはやっぱりできんと思うんですね、うん、選択肢の一つとしてこういうのがあるというのは非常に今の時代やからこそできうる話やし、うん、今これを体験するというのは歴史的に見ても非常に価値のある作業なんじゃないかなというふうに思います。結んでいきますけども、とはいえですよ、一人で見るのと大勢で見るのと意味合いが違うというのは、まあ、いつもポッドキャストの配信を通して、うん、あるいはシネマクティフ .com のレビューを通してですね、僕は常々言ってますよ。劇場とかそういう上映会とかで見られる機会があれば、まあ、ぜひとも足運べる範囲であれば足運んでいただいて見ていただくのが一番いいと、
うん、
やっぱり思います。今回僕が参加したのがシネマティックスコーラのボリューム0回やったんですが、
はい、
ボリューム1がもうすでに決まっております。これがですね、2017年の6月の3日の土曜日なんで僕仕事なんで行けないんですけど、うん、場所は同じく梅田にあります関西大学の梅田キャンパス、
うん、
こちらでボリューム1ございまして、上映作品はハンナだけど生きていく、
あ、これ見たかったやつだ
という作品を上映し、トークはですね、字幕から配給、映画が上映されるまでというテーマで、
うん、
講演会というか講義もございます、
う
大学なんで一応講義というスタイルですね。で予約もすでに受付始まっておりますので、うんうん、興味のある方は土曜日動けるよという方はぜひともあの予約して見ていただいたらなというふうに思います。このグッチーズフリースクールさんは今日持ってきましたけども、はい、このムービーマヨネーズという雑誌も出されておりまして、はい、ここで青春映画特集ということで記事を書かれております。
わいいな。
で、あの非常に読み応えがあるんですが、うん、まこちんの大好きな柴田元幸さんも書かれております。山崎まどかさんに僕のサインもいただきました、
う
ん、長谷川町蔵さんにもサインをいただきましたよと、うん、こういうのも手に取っていただいて、配信でビヨンドクルーレスも見ていただいてですね、青春映画とは何ぞやみたいなところもですね、うん、ぜひとも楽しんでいただけたらなと思います、うん、ということで今回のウィアードはビヨンドクルーレス、こちらをご紹介いたしました。
ペップの目グッドバッドビアードではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアースからお願いします。皆様のメッセージお待ちしております。
次回の収録は、6月の4日でしたかね、5週間ございますので、まあ、この間にまたできるだけたくさん見ましてですね、生に近い情報を皆さんにお届けしたいと思います。以上、ペップの名グッドバッドウィアードのコーナーでございました。